不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山由比です。さあ本日も不眠症の皆さんに向けて送る何も起こらない10分間の一人語りのコーナーです。今日はですね、また基本的には何も起こらないんですが、まあ多少意味のある話でもいいかなと思い、最近ちょっとあった話をしたいと思うんですけども、先週の土曜日、昨日じゃなくね、先週の土曜日、小山薫堂さんの FM 横浜のフューチャースケープっていう、たまに僕も呼んでもらってる番組に、チェアリング、以前生コムゾーにもゲストでリモートで出てもらったことありますけど、チェアリングを唱えているパリッコくんがゲストで出たんですよ。でパリッコくん、ちょうどこの間ね、僕がパリッコくんの YouTube の番組、缶詰じゃないか、おつまみの番組出たんで、もしそれも調べて見ていただきたいですけども、そのパリッコくんが出るっていう話を聞いて、じゃあっていうんで薫堂さんに LINE しまして、今日僕の知り合いのパリッコくんが出ますって、シェアリングのって言って、そしたら薫堂さんが、そのチェアリングって何なんだと。でいや、もう椅子を置いてただ座るんですよ、公園でもどっかみたいな話をして、それは面白いねって言って、で放送になって、放送では、やはり僕の名前が出てきて、ですぐまた僕が薫堂さんにその放送中に LINE を送って、またそれを話題になってみたいな、割と僕はそういう電波ジャックというか、ただゲストじゃなくて、なんか裏からちょっと いたずらするみたいな、結構好きでたまにやりますけど、まさにそんな状態で、面白い感じになったんですけども、その時にやっぱり薫堂さんがそのチェアリングに反応してて、で終わった後もやっぱそのパリコ君と面白いねっていう話 LINE が来てたんですけども、チェアリングのそのすごいところというか面白さって、結局名前をつけただけっていうことなんですよね。もう座るっていうのは誰でもやってるし、今僕もやってるし、今もしかしたら聞いてる人が寝ながらじゃなければ、もしかしたらチェアリングしながら聞いてるかもしれないし、座ってるだけなんで、でそれをチェアリングって言ったっていうことだけなんですよね。つまり、ゼロではないけど1ぐらいしかなかったものが、チェアリングっていう定義をされたことで、突然それだけで番組ができたり本が書けたりっていうものになっちゃうと。 でもそれはその元々ちゃんとしたものがあるからといえばあるからなんですよね。最近サウナブームでサウナーって言ってたりね、なんかいろんな呼び方でそれこそ流行ってますけども、それもやっぱ一緒で、サウナっていうのはこれ別に江戸時代とかから入ってるわけでね、蒸し風呂ですよね。フィンランドとかがね、いつから入ってるかちょっと分かんないですけど、いずれにしてももう別にそれは何十年何百年もあるようなもので、それをサウナみたいに言ったっていうことですよね。でなんていうか、体系的にまとめたりとかっていうことが、それ、だけっていうところのある意味面白さで、それは他にもたくさんあって、僕がやってる例えばお一人ディズニーなんかもそうで、お一人ディズニーっていう別に言葉は僕が考えたわけじゃなくて、しかも行為としても別に一人で行ってる人はいたんですけども、それをその連載みたいな形で明確に名前をつけて、行為としてもただ一人で行くんじゃなくて、明確にアトラクションはあまり乗らずに座るとかね、みたいな定義づけみたいなものは多少は僕もやったところはあるんですけども、でもそうすることで突然そのお一人っていうのがなんか面白くなると。で一人焼肉みたいなのもそうで、別に昔から一人で焼肉食べた人はそれなりにいたと思うんですけど、それを明確に名前をつけて、でしかもその一人用 の焼き台があって、で厨房も一人から一人前取りやすいぐらいの量にしておくとかね、そういう定義と最終的な名前付けで物事ってその定着するんだなと。で実はこの コーナーもそうでね、不眠症のためのポッドキャストという名前にしてますけども、リスナー、昔から聞いてリスナーの人は知ってると思うんですが、昔眠り込むぞってっ同じような企画があったんですよね。寝るときになんとなく聞いてもらおうっていう。でそれと基本は同じなんですが、よりその新たな人を、まあ、今回6000回に向けて新たなリスナーとかもまたつけたいっていう時に、不眠症っていう、まあ、ワードと、それからあえてこれはポッドキャストって言ってるんですね。要するに眠り込むぞは眠るための込むぞであると、これとやってることは一緒なんですが、不眠症のためのポッドキャストであると、つまりあえて込むぞという番組名を出さずにっていうと、一つの今までちょっとなかったような、まあ一番最初にお伝えしたと思うんですけど、ラジオってやっぱ聞いてもらってなんぼですから、でそこに本来であればスポンサーもいるから寝てもらっては困るわけですよね。だから絶対今までその番組っていうもので不眠症のためのっていうのはないんですよね。本とかそういうものあってもラジオとかの形でってなると、不眠症のためのポッドキャストっていうと、まあ、ちょっと新しかったり、まあそのシェアリングみたいにねあれするものではないにしても、なんか不眠症のためのっていう、しかもどちらかというと今までネガティブなワードだったものが出ると、まあ一個これはこれで形になるんじゃないかと。で実際僕の周りに今まで小物を聞いてなかったけど、なんかその宮本由比が不眠症のための番組を立ち上げたっていうんで聞き始めましたっていう知り合いとかでもねいたりするんですよね。それもやっぱり結局その定義付けとネーミングと、でこれでこの番組でいうところの定義付けっていうのは、例えば眠るためだから長くやっててもしょうがないから10分間である、で眠るためだからワクワクさせてもしょうがないから内容が何にもない、でそれを不眠症のためのっていうっていうのは、まあそれこそお一人丸々にしても、チェアリングにしても、まあ、根本は同じもの同じことなんですよね。だそういうなんかその定義付けとネーミングっていうののなんか面白さを最近感じてまして、それの実は最たるものが、明日も行われます、ランキン王国なんじゃないかと、皆さんご存知の通り、大橋慶三さんというのは基本的には物事をパクる人なのでですね、まあランキン王国ってあったじゃんって話だし、ランキングをただ当てるクイズとかでもあるじゃんってことなんだけど、慶三って平気に持ってくるんですよね。あれやればいいじゃんみたいな。でそこがだから慶三がなんかゼロからのものが生まれないことなんですが、ただ唯一番組でゼロから生まれたものが、声量4倍っていうあれですよね。でこれは声量が大きくなるっていうだけの、別にプレゼントが当たるわけでも何かがあるわけでもない、ただ司会者が正解っていうのを大きな声で言うと、ランキング王国って大きな声で言うって、それを声量何倍って言ったっていうだけなんですよね。でこれがまあ面白い、これは多分慶三だから意識もしてなかったんだろうけども、これがバカバカしいっていう、これは意外と発明なんですよね。で声量がでかくなるなんて普通のことでしょ。司会者が興奮して OK ホールインワン賞とかぴったり賞ってでかくなって当然でね。でそれを声量4倍って言っちゃったがためにもうこれで成立してるっていうかね。だからここのやっぱネーミングって大事なんだと、何にもないことが何か特別なことに思わせてしまう、ネーミングということで、本日は眠ってもらって、明日新しいネーミングで生まれた声量4倍何倍楽しんでいただきたいと思います。本日はおやすみなさい。